ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはお電話がつながっています。パラリンピック柔道メダリストの広瀬誠さんです。広瀬さん。
はい、
はい、こんにちは。お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
はい、お元気ですか？
はい、おかげさまで。
ねえ、実は広瀬さん、愛知県立名古屋盲学校のね、教員でもあるということで、学校は今どんな感じですか？
はい、今、緊急事態宣言を受けて、本校でも5月の6日まで休校という形になってます。
はい、ね、だけど先生方はお仕事ですよね？
そうですね、やっぱり今休校中で生徒の皆さんへの課題を作って、郵送だったりするっていう作業ですとか、他にもちょっとあったりしまして、ただ職員も今はできるだけ外出する、機会を減らすということで、出勤日を減らして在宅勤務もしてます。
はいはい、じゃあ、先生が、交代でというか、職場にいらっしゃる方とお家で仕事をされる方と分けてるっていう感じですね。
そうです ね、はい、
私も娘の行っていた特別支援学校の、ね、今でも子どもさんが通っている お母さんたちもすごい不安がっているんですけど、やっぱり、ね、学校来れないっていうのはすごく生徒さんたちからも不安の声なんかもあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱり高等部の中には職業科っていうところもありまして、国家試験の受験資格を得るための、勉強してるんですけれども、やっぱりそういう方はより不安強いのかなっていうふうに思ってます。
そうですね、はい、もうでも先生たちはね、そんな皆さんの力にもならなくちゃいけないということで大変かと思いますが、さあ、広瀬さん、実は視覚障害ですよね。でも全盲ではないんですよね？
はい、そうですね、僕は弱視っていう状態で、視力は弱いんですけど少し、残っているというような状態です。
で、パラリンピックを4回経験されましたよね？
はい、
2004年のアテネからこの間の2016年のリオまで。
はい、
はい、で現在は東京あるんですけど、
はい、
はい、
もう、引退ですね。そうですね、2016年で、現役はもう引退しまして、今は視覚障害者柔道の連盟のスタッフとして選手の、応援というか、
で聖火ランナーに実は、ね、選ばれて、ちょっと延期になってしまいましたが、これはどんなふうにお話があったんですか、聖火ランナーは？
そうですね、選んでいただいて、ということで、
封書でなんか通知が来たんですか？お電話が。
そうですね、電話いただいて、
どんな気持ちでした？聖火ランナーに選ばれたという。
そうですね、やっぱり日本で行われるオリンピック・パラリンピック、でその中で、引退したんですけど、そこでまた聖火ランナーとして関われるということで、やっぱり光栄に感じますし、なんていうのかな、やっぱり僕はパラリンピックに出た、障害者でもあるということで、共生社会に関わる、そういうことをその聖火リレーを通して表現できる場として、すごく貴重な経験だなと考えてました。
ねえ、なんかでも、ちょっと延期になって残念ですけども、でも、また次も優先的にお話が来るんですよね、
というふうには聞いています。はい、
はい、どんなふうに例えばご家族でじゃあもうお子さんたちも見るよとか、そんな話あったんですか当初？
そうですね、やっぱりテレビでもやってますので、お父さんあれ 走るのとか、そんな話は家庭でも出てました、
ね、じゃあちょっとまたさらにワクワク感がね、高まりましたね。
そうですね、はい、そういうふうに考えるようにしてます。
そうですね、ちょっとパラリンピック挑戦された時のことを振り返ってなんですが、まず2004年アテネで銀メダルを取られたんですけど、その前、はい、いつぐらいから柔道っていうのはやられてたんですか？
僕自身が柔道を始めたのは、高校生になって、
はい、
柔道部部活に入ったのが関わった初めてのきっかけです。
これはだからまあ視力障害が出る前。
そうですね、はい、
どうしてまた柔道を始めたんです、部活は？
そうですね、強くなりたいっていうふうに言うとまあかっこいいんですけど、全然そんなことはなくって、小学校中学校とバスケットボールとかバレーボール球技で団体競技をやってたんですけど、それだけやってようやく僕には団体競技とか球技が苦手だなって気づきまして
、
はい、
で個人競技、
個人競技で球もないやつっていうふうに探した時に、はい、僕と同じ中学校の時のバレーボール部の先輩で、僕と同じ補欠だった先輩が柔道部ですごく生き生きやってたので、僕でもできるかなっていう
なんか広瀬さんってこうアスリートっぽいんですけど、どちらかというとなんかこう柔道っていうイメージ、あまり柔道ってなんかすごい体が大きくてそんな方のイメージですけど、はい、なんとなくこうバスケットって言われた方がしっくりくるようなイメージですもんね。
そうですね、僕やっぱり身長がちっちゃくて男子でも一番軽いクラスなので、初対面の方はあもっと大きい方かと思ってましたとか、ねはい、
アスリート走ってそうな感じのねイメージですけど、
そうですね、やっぱり軽量級はスタミナすごい大事なんで、よく走り込みとか、はい、
やってるんですね。
で、そうですね、
じゃあもう部活をやってました。で確か高校生の時でした、視力が落ち始めたっていうのは。
あそうです、高校2年生の終わりぐらい、年末、ちょうど年末ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
はい、急に見にくくなって2ヶ月ぐらいで 2.0 だった視力が、まあ、今と同じ 0.01 ぐらいに。
それまでは特に何の兆候もなく。
そうですね、全く何もなかったです。
で特になんか原因があるわけでもないっていう感じなんですか？
そうですね、その時は全然わからなかった、まあ後で診断名がついて、視神経の、まあ、萎縮というか、まあ、視神経の病気だっていうのは分かったんですけれども、はい、
その時は特に体調不良でもなく、
はい、
でも高校生だからね、もういろいろとこう漫画見たりとか、はい、今の子だったらこうスマホに夢中とかね、ゲームやってとかで、はい、視力が落ちてきてもそんなに気にしないかもしれませんね、最初の段階だと。
そうですね、最初はおっしゃる通りで、まあ、漫画が見られなくなったりゲームができなくなったりというのはちょっとショックではあったんですけど、まだそんなに将来に対する不安とか、こう障害者とかそういうことにあんまり、こう自分の中で不安というか、はい、見通しのなさっていうのは感じられなくて、はい、
ね、
なかったです、確かに。
で 0.01 まで落ちて、でこれはもう例えば眼鏡をかけても上がらない感じなんですか？
そうですね、眼鏡とかコンタクトは水晶体とか角膜っていうちょっと細かい話です、屈折力を調節するところの異常だと、まあ、視力が戻るんですけど、
はい、
回復まあ矯正できるんですけど、僕はその奥の視神経の異常だったので、今でもそうなんですけど、メガネとかコンタクトでは矯正できないという状態です。
でその時、まあ、高校生でそのまま行ってた高校に。
そうですね、目が悪くなってから2ヶ月ぐらい入院しまして、3年生の途中から復学したんですけど、
はい、
とりあえずそのまま1年間、口頭で試験を受けたりしながら、はい、なんとか卒業させてもらって、はい、
でその時あの柔道もそのまま続けたんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、いろんなことができなくなる中で、その好きな柔道は、まあ、組んでしまえばできて、
あ、そっか、組み手というか、はい、組めば、
はい
はい、
なのでその当時はこう柔道、好きな柔道ができるっていうのが、うん、逆に僕の中ではこう心の支えの一つだったということで、ずっと続けてました、
はい、だから柔道はもうずっとやめることなく続けてきたんですね、は
い、そうですね、
うん、でお仕事はその後はどうされたんですか？
あの高校卒業してから、あの盲学校というところに、
はい、
まあ、愛知県だと名古屋と岡崎にあるんですが、
はい、
あの岡崎の盲学校に3年間通いまして、
はい、
マッサージとかハリキューの免許を、
うん、
取って、でその後あの東京の方に教員の免許取る、
はい、
まあ、学校に2年間通った後に、東京であの治療院に勤めまして、
はい、
で4年間治療院で働いてから今勤務している学校にということで、はい、ちょっと現場を経験してから教員になったということです。
でも教員免許を取ったっていうのはゆくゆくは教員にという思いがあったんですかね？
そうですね、実は、
うん、
盲学校に入ってからすごく将来に悩みまして、盲学校に入ってあんまマッサージ、指圧、ハリキューの免許を取るってなった時に、職業の選択の自由がないっていうところで、
うん、
今振り返ればこれはすごく素晴らしい仕事ではあるんですけど、
うん、
自分の中ではこう与えられた職業がこれしかないっていうのがすごく引っかかっていて、
うん、
でまあ、その選択肢の一つとして、こう教員も目指そうっていうふうになって、まあ、教員の道も目指してみたんですけど、はい、で実際あの教員の学校に受かって教員になれるかもしれないって考えた時に、まあ、あんまマッサージの仕事が嫌で教員になった先生が盲学校に戻ってきて、入ってくる生徒にこの仕事は素晴らしいよっていうふうに言えるのかっていうふうに思って、そうするとじゃあ教員になる前に一回現場を経験したいなっていうことで、
すごいですね広瀬さん。
いやもうあのすごくぐちゃぐちゃ悩むタイプなので、
いえいえ、
はい、
だから今はその素晴らしさも分かって、あのなおかつ教員もされているということですね。
そうですね、やっぱり最後は、
うん、
東京から、まあ、教員になって戻ってくるかどうしようかって迷っ、はい、本当に迷って教員になったので、まあ、生徒の方ですごくそういうことで悩まれている方には、
うん、
本当に心からこの仕事、まあ、いい仕事だし、
うん、
まあ、迷ってるならまず取ってみてまずやってみましょうっていうふうに心から言えるようになったのはすごく良かったなと思ってます。
はい、でもう教員になった後もずっと柔道は続けて、
はい、
ですよね。
はい、
はい、で学校にはでも柔道部とかあるわけではないんですよね？
そうですね、規模のちっちゃい学校なもんですから、体育系の部活動は、まあ、運動部という風でありまして、
うん、
その中でその柔道をやりたいなっていう子がいる年については、運動部の中でこう柔道サークルじゃないですけど、
はい、
その子と一緒に柔道をやったりしている年もありました。
あ、広瀬さんが教えてらっしゃるっていう、はい、その年はっていうことですね、
はい、
でパラリンピックっていうのは、まあ、すぐに出れるもんじゃないじゃないですか。やっぱり勝ち抜いてですよね、
はい、
でも割とこう、まあ、2004年のアテネなんですけど、その前の段階から広瀬誠っていう、こう名前がこう皆さんに知られてたんですよね、きっと。
ょっと知られてたかどうかは分からないですけど、うん、はい。まあ、パラリンピックに出るためには、その、間の4年間の間に行われる、
はい、
その指定される国際大会で勝ってポイントをこう、
はい、
取った、一番取った選手が、まあ、出られるというふうなので、
はい、
勝たない、まあ、そこで勝たないといけないっていうのがまずあって、大会に出場するためにやっぱりそれなりにこうお休みもいただかなきゃいけないので、はい、まあ、柔道やって試合やるのは僕なんですけど、周りの人の、
ああ、そっか、
はい、協力と理解が、
職場の皆さんにも理解していただいて協力していただいたっていうことですね。
そうですね、はい。
で、じゃあポイントを積み重ねて、じゃあアテネに行くってなった時っていうのはすごい嬉しかったですね。
そうですね、やっぱりオリンピックとかパラリンピックっていうのはもう一生に一度だと思っていたので、その時はまあ嬉しかったのもあるんですけど、応援してくれた方とかにこう結果で報いたいっていう、すごくプレッシャーがすごく強かった大会だったように思、なんか思い出します。はい、
この時は独身だったんですか、広瀬さんは。
はい、独身でした。はい、
で、アテネに、じゃあ、なんかご家族も一緒に行ったとか、応援の方も。
ね、はい、まあ、最後だと思っていたので、
4回も出ましたけど、
結果的に、はい、その時は、まあ、両親が。
はい。
はい。
で、この時も軽量級、54キロですか、軽量。
そうですね、男子だと、一番軽いクラスは60キロ以下級で。
60キロ以下級、はい。はい。で、それで出て、でも、いろいろなんですよね、きっと視覚障害の中でも、いろいろ、こう、あるというか。
そうですね、男子については、オリンピックと同じクラス分けで、60キロが一番軽いクラスで、66、73、81、90、100、100キログラム超というふうになってます。
じゃあ、ちょっとその中でも一番最初にあるような感じですね、じゃあ試合が。
そうですね、はい。はい。
で、視覚障害の部という感じで。
はい。
はい。これって、まあ、実はアテネでもいきなり銀でしたもんね、銀メダル。
そうですね、まあ、組み合わせも良かったのもあると思うんですけど、
ね、
はい、
これはなんか自分の中ではメダルは狙ってたんですか？
そうですね、それまでの国際大会ではなかなか銀まではいかなかったんですけど、うん、まあ、銅メダルだったり、メダル圏内に時々はいたので、うん、
はい、
メダルは取りたいなっていう思いで臨んだ大会でした。はい、
嬉しかったですよね。
そうですね、ただメダルの中では銀メダルだけが唯一負けて取れるメダルなので。
あ、そっか、銅は勝って取るけど、はい、まあ、金はもちろんですけど、はい、ああ、そっか、確かに。
日本に帰ってきてから皆さんが喜んでくれたのは嬉しかったですけど、やっぱり負けた時は、はい、悔しかったですね。
で、その後、まあ、2008年北京で、はい、次のロンドンで次のリオなんですけど、
はい、
これも銀メダル取ったから次も出れますよってことではないんですよね。
そうですね、
やっぱり
過去の、うん、間の4年のところの国際大会で勝つことと、あと国内で最終選考の試合があったりして、ここで勝つことが必要な条件なので、
なんかずっと気が抜けませんね。
そうですね、はい、
次の北京が7位、メダルを逃したんですけど、
はい、
これはどんな思いでした？
そうですね、やっぱりアテネで銀を取って、もう一回メダルというか、まあ、今度は金を目指したいと思って、臨んだ大会だったんですけど、北京の前までのところでの国際大会では、世界の選手のレベルがすごく上がってきて、メダルに手が届かなくなる試合が多くて、厳しいなっていうふうに感じてはいたんですけど、実際なかなか結果出せなくて、またここでも、あ、もう引退かなとかいろいろ考えた、はい、大会でした。
でも次のロンドンを目指そうと思ったっていうのはどんな気持ちだったんですか？
そうですね、ここはもう減量がなかなかきつくて、で 実はロンドンの時は1個階級を上げて出場してまして、
はい
はい、あのどうせだったらこう減量をやめて、もっと筋力をつけて、
うん、
でその状態で戦ったらどうだろうか、出場できるだろうかということと、
うんうん、
あともう一つは66キロ級日本の選手で、
はい、
アトランタ、シドニー、アテネと3大会連続パラリンピックで金を取ってる、まあ、エースみたいな存在の選手がいたので、
はい、
引退する前にその人にこう挑戦したいなという思いもあって、階級を上げて挑戦して、で、まあ、その方に勝ったり負けたりしてるうちに、こうパラリンピックの出場が見えてきたというので、ちょっと今までとはパラリンピックに出たいっていう、
うん、
またちょっとこう目標が違ってた大会だったんですけど。
でロンドンで5位、
はい、
で2016年リオでまたメダルを取ったんですよね。
そうです ね、はい、
この時もやっぱりロンドンの後はもうやめようかなとか悩んだんですか。
そうですね、結局ロンドン階級を上げてもメダルが、うん、手が届かなかったんで、まあ、やめようかなっていう思いもあったんですけど、ここは今度はちょっとやっぱり子供が生まれて、
はい、うん、
で2010年に長女が生まれまして、で2012年の時には次女が、
はい、
あの妻のお腹の中にいて、
はい、
そういう関係で家族の応援は家族が応援に来れなかったんですけど、はい、まあ、これから子供が大きくなっていく中で、
うん、
まあ、お父さんが視覚障害がある、
うん、
他のお父さんとは違うっていうのに、うん、まあ、思春期とか、うん、もうちょっと大きくなってからいろいろ考えることがあるかもしれないな、
はい、
はい、子供たちが、
うん、
でその時に僕は、目が悪くなってからこう視覚障害に対していろいろ考えてきて、悩んだこともあったんですけど、今はいろんな人の支えのおかげで、障害は不便だけど不幸じゃないなって思えるようになったので、
うん
うん、
まさにヘレン・ケラーの、
そうですね、
はい、精神で、
なので、
うん、
その一つの表現として、
うん、
言葉だけじゃなくてその態度で楽しんでる姿とか、
はい、
それで僕が輝いてるというのもおかしいんですけど、
うん、
子供たちにとってすご誇れるお父さんっていう一つの形として、
はい、
まあ、パラリンピックに子供たちに、パラリンピック出てる姿を見せて、あわよくばまあメダルを子供たちにかけてあげたいなっていう思いで、はい、まあ、もう一回目指そ う、
っていうのが最後の。もうだから今3人お子さんねいらっしゃるんですけど、もうリオの時には3番目のお子さんも生まれてたんですもんね、
はい、そうですね、リオの時は一番下の子が2歳で、
もうだ上のお子さんもしっかりわかりますもんね。
そうですね、
状況がね、
やっぱり負けた時には、うん、決勝で負けた時には大泣きしてます。
銀だからね、でもこの銀はまたちょっと最初の銀以上に価値がありますよね。
はい、もう本当にそれは僕も感じてまして、今回のやつは一番僕の中でも重みがある金で、悔しいというよりももう本当に良かった銀メダルでもっていう思えるメダルでした。
もうこの時はもうこれで引退するんだというそんな思いで臨んだんですか、リオは。
はい、もうこれで引退を決めて臨んだ大会でした。
もう奥様も相当なの食事の面とか現役時代っていうのは多分すごく支えになりましたね。
そうですね、最後のパラリンピックの時は、まあ、食事ももちろんそうなんですけど、練習に行くために、まあ、土日も出稽古に行ったりとか合宿に行ったりしたりして、
はい、
僕自身も子供と交際する時間が少なくて、
うん、
寂しい思いはあったんですけど、まあ、子供がちっちゃいので世話がやっぱり大変で。
そうですよね、はい、3人いらっしゃるし、
はい、そのあたり、うん、はい、りはすごく妻が頑張ってくれたんで、
うん、
妻のおかげというか、まあ、家族のおかげというのもすごく大きいなって、ね、はい、思ってます。
私も実は銀メダルかけさせていただいたことがあるんですけど今お家ではどんなふうにメダルは飾ってあるんですか。
今袋に入れて棚の中に入ってます
、ね、でもお子さんたちがちょっとかけたりしたりしたんですね。
そうですね、その時は、はい、リオで表彰式が終わった後に、現地の係の人が気を利かせて、家族のところまで僕を連れてってくれて、現地では僕は選手村で、家族は、まあ、選手村に入らないでホテルで滞在してて、ブラジルではその時しか会えなかったんですけど、そこで現地でメダルを子供にかけさせることができて、
本当、なんかもうお子さんたちにとってはもう自慢のお父さんですね。
そうですね、そう思ってくれてるみたいなんで今のところは、
ね、本当に、まあ、お子さんたちもだから、今一番上のお子さん小学生ですよね。
そうですね、はい、
だから学校はお休みで、
はい、
家の中で今過ごしてるんですか。
そうですね、子供がお休みなのでまあ、この世話ということで、うん、時々まあ、在宅勤務の時には、
はい、
相手をしたりとかして一緒に宿題をやったりとか、運動不足にならないように一緒にちょっと外まあ、人通りの少ない広場とかで運動したりするんですけど、はい、やっぱりこう友達に会えないのはすごく寂しそうにしている時もあるので、
でもいいお父さんしてますね。
そうですね、ちょっと考え方を変えるとなかなか接する時間が少ない中でこういう機会にたくさん時間いただいてるっていうのはありがたいことかなとも思ったりしてます。
うん、そうですね、なんかちょっと考え方を変えてね、もう楽しむというか今できることっていうことを考えるって大事ですよね。
はい、
ね、でもちょっと前に新聞に視覚障害の方ってこう触ってなんか確認をしたりとか、あとガイドヘルパーさんのね、肩を持って歩いたりってことが多い、はい、でも今ってなんか触れちゃいけないとか、触れたらアルコール消毒とかね、手洗いましょうってことをすごくこう呼びかけがあるんですが、やっぱり見えない中での不安とか、生徒さんもそうだと思うんですけど、
はい、
ありますよね。
そうですね、やっぱり触って触れて確認するっていうのは、まあ、視覚障害者にとって結構大事な情報入手の手段なので、そういう機会は普通の人にも多いですし、
うん、
まあ、公共交通機関でもこう、まあ、自分の体を支えるのにつり革だったり、いろんなところを持ったりする機会もあるので、やっぱり気にしている周りの視覚障害者の方とか同僚も多いですし、まあ、自分もそういう意味では普通の人よりもリスクが高いのかなっていうので、はい、多少の心配はあります。
本当ですね、まあ、でも、ね、これから、まあ、広瀬さんこうパラリンピック柔道は引退はされたんですが、でも、はい、柔道は続けてらっしゃって柔術をやられてるそうな、はい、柔術って聞いたことはあるんですけど、どういうのなのかなってふと思ったんですが、
はい、まあ、柔道も作ったのが加納治五郎先生で、はい、いくつかある柔術の流派の中からこういいところを取って作った、まあ、言ったら加納流柔術っていうのが柔道なんですけど、
はい、柔道の元なんですね。
はい、でその柔術っていうのは、まあ、柔道とはちょっと似てるんですけどちょっと違うところもあって、その技術が、まあ、パラリンピックじゃ今の柔道にも生きると思って2012年のロンドンで負けてから始めまして、
はい、はい、
まあ、それも面白くて続けてます。
これはなんか大会とかもあるんですか。
そうですね、大会もあるんですけど、今はまだ視覚障害者の、大会とかはないので健常者の大会に出たりして、はい、
柔道って視覚障害者の方、はい、組んで始まるんでしたっけ。ちょっと違いがあるんですよね。
はい、一番大きな違いがその組んで始まるというところで、健常者の戦いは離れてから離れた状態から始まるんですけど、はい、ま
あ、
お互い目が見えないので組んで戦って技を掛け合って接触がなくなってしまったらもう一回待てて、もう一回組んで始まるという、はい、
じゃあそのうち、まあ、人口が増えてきたら柔術も視覚障害者の部っていうのが始まるかもしれない。
そうですね、今あのパラ柔術といって、
はい、
視覚障害者だけじゃなくてあの切断の方とか車椅子の方とかも、はい、いろいろ柔術のサークルがあって、もっとこう世界的に広めたいということでいろんなところで活動している方がいらっしゃって、去年そういう方とも知り合ったのでパラ柔術をもっと広めていきたいなっていうのも今やらせてもらってます。
本当ですね。じゃあ広瀬さんがこう広告塔ではないですけど広めてもっともっと広まるっていう可能性もありますね。
そうですね、やっぱり障害者だけスポーツの可能性っていろいろあると思うんで、スポーツを通して障害者の人がいろんなところに出ていくきっかけだったりやりがいだったり、はい、生きがいだったりを感じてもらえると嬉しいなと思いますし、
はい、
それに関わる、まあ、健常者の方にもその障害者理解とか共生社会の一つのきっかけ作りになるといいなっていうふうに思ってます。
そうですね、まあ、オリンピックパラリンピックもちょっといつになるんだろうっていう不安はありますけども、改めて思うことって何でしょう、パラリンピックに対して。
そうです、今はやっぱり多くの方の安全と健康が大事だと思うんですけど、無事実施される時にはっていうことなんですが、やっぱりパラリンピックっていうのは障害者のオリンピックということで、一つはその障害者自身の生きがいやりがいにつながるものだと思ってますし、そこに出る選手がパフォーマンスだけじゃなくてその人間性を高めることで、いろんな人のこう、目標になるといいなって思ってますし、
はい、
それを応援してくれる方々にはオリンピックと同じようにその競技を、競技として見てもらって、そのオリンピックと同じように感動を感じてほしいなと思いますし、そのパラリンピックを通してその障害者のことを知っていただくことで日本で、まあ、多様性を認める社会、ダイバーシティのきっかけ作り、共生社会のきっかけ作りになるといいなっていうふうに思ってます。
本当ですね、もう本当にいくつかの前の大会ぐらいからテレビでもよくね取り上げられるようになりましたし、見れるようになったし、まして東京だともう本当にタイム差なくね、きっと見れると思うので、どんどん皆さんに知っていただいて、また障害のある方たちにも参加してほしいですよね。
はい、やっぱ本当に今はすごくいろんなスポーツ、障害者スポーツが増えて、すいません、
はい、
いろんなスポーツが増えて、いろんな障害の方でも参加できるスポーツというのが増えてきたので、ぜひそういうのを通して人生のその時間を楽しんでもらいたいし、それを通していろんな人とこう交流を深められるといいなっていうふうに思います。
本当ですね、はい、広瀬さんが聖火ランナーでまず走ることを楽しみにしてますので、
ありがとうございます、
ね、これからもまたよろしくお願いします。
はい、こちらこそ、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。職場の皆さんにもご家族の皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。ともみとともに、今日はパラリンピック柔道メダリストの広瀬誠さんにお話をお伺いしました。ともみとともにでした。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、子どもたちの笑顔と成長を近くで見守る企業主導型マーブル保育園を運営、有限会社谷畑、特定非営利活動法人日本移植支援協会、以上の提供でお送りしました。